皆さんおはようございます。8月も今日で終わり、明日から9月です。暑い夏も終わりと申し上げたいところですけれども、暑さはまだまだ続きます。皆さんにとってこの年の夏は、どのような夏だったでしょうか。夏は終わっておりませんけれども、どのような夏だったでしょうか。ここまで守られて過ごすことができたことを主に感謝するとともに、弱さや試みの中にある方々の上には主の癒しと平安を祈りたいと思います。一言お祈りを持って始めますので心合わせてください。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊いお名前を賛美いたします。こうして8月最後の日、8月31日の死の日の礼拝の日を私たちにお与えくださり、こうして敬愛します兄弟姉妹とともに、また死を求めて来られた方々とともに、子供たちとともにあなたを礼拝することのできるこの恵みのひとときをありがとうございます。過ぎました1週間の歩み、そしてあっという間の子供たちにとっては夏休みでありましたが、この日に至るまで神様が私たち一人一人を守り支えてくださり、今日のこの日を迎えました。どうぞ私たちが捧げる礼拝があなたによって整えられ、また受け入れられますように。賛美を捧げ、祈りを捧げますが、私たち自身をあなたにお捧げすることができるように、絶えず私たちを導いてください。この朝、さまざまなご事情があって集うことができない方々もおられます。健康の弱さを覚えている方々、またご事情があって来れない方々もおられます。どうぞ一人一人に主が望んでください。そして平安を与えられて、この新しい習慣を御言葉によって、また聖霊の助けと導きをいただきながら歩むことができますように。イエス・キリストの十字架の尊い贖いによって私たちを罪と死と滅びからお救いくださり、今新しい命が与えられ、そして永遠の命の約束がすでに与えられていることを覚えてありがとうございます。神様のご愛と許しのうちに、この新しい一週間も歩むことができますように。特に今朝主からの御言葉をいただこうとしております。私たちの心を開いてください。そしてご高齢の方々の上に、小さな子どもたちの上に、毎日それぞれのところでその働きをされている方々、家で家事をされる方々、それぞれ持ち場立場は違いますが、主の守りのうちに新しい習慣を、そして新しい月を過ごしていくことができるよう導いてください。地域にある諸教会の上に、午後には善通寺キリスト教会での礼拝があります。また時間をことにして観音寺でも礼拝が持たれますが、地域にある諸教会、そしてこの日本の諸教会をあなたが導いてください。世界宣教に携わる働き人の上に、送り出す教会や宣教団体もあなたが豊かに祝福してくださって、尊い御救いの御言葉が述べ伝えられますように、私たちの家族や親族、身近な友人知人をも憐れんでください。一切を委ねし、私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。今朝は創世記の8章をご一緒に開きたいと願っています。その理由は、週報の裏面にありますように、今月の御言葉が創世記8章の22節、この地が続く限り種まきと刈り入れ、寒さと暑さ、夏と冬、昼と夜が止むことがないという御言葉を選ばせていただきました。8月は夏ですので、夏に関する御言葉が書かれた箇所を選んだわけですけれども、先ほど読みました詩編74編の聖書講読の箇所でも夏と冬と出てまいりました。夏や冬など四季の中の夏ということにとどまらず、この箇所、今朝開きます箇所にはどのようなことが書かれていて、私たちはここからどのようなことを学ぶことができるのかということを教えられたいと願ったからです。 主な概略に関しては8月の牧師講話に書かせていただきましたが、紙面の関係上すべてを書き尽くせておりません。聖書の最初の部分である創世記には歴史的事実としていわゆるこのノアの大洪水の記事が書かれています。ですので今朝の箇所のいわばこの前の部分、あるいは今8章を開いておりますが、前後の章にも触れながら、簡単に触れながら今朝の箇所をご一緒に読んでいきたいと思います。特にこの7章から9章にかけては神様によって大洪水が引き起こされたこと、そしてその後のことが書かれているということを心に留めながらご一緒に読んでいきたいと思います。今日開くところは13節からですけれども、まず8章の1節をご覧ください。このようにあります。神はノアと彼と共に箱舟の中にいた。すべての獣及びすべての家畜を覚えておられた。神は地の上に風を吹き渡らせた。すると水は引き始めたとあります。神様はノアと一緒に、彼と一緒に箱舟の中にいたすべての獣やすべての家畜とを覚えておられました。覚えておられたということは心に留めておられていた、忘れていないということです。神様は真実なお方ですから、ご自分が民との間に立ててくださった約束を決して忘れることはありませんし、その約束に対して忠実であられました。ここではまだこの契約というよりも約束でありました。9章に入っていきますと、虹によるノアとの契約が結ばれていくことになります。洪水というある意味苦難の経験の中にもご自分の民を覚えておられたことを示しています。神様が民との間に立てた約束は一方的なものです。もちろん契約もですね、神様の契約というものも一方的なものです。そしてその約束というものは6章13節から21節までのところに書かれています。神様はノアに箱舟を作らせその中に入るように命じました。その約束通りに神様はこの地上のすべての生き物を滅ぼしました。ある意味で厳粛な出来事です。しかし箱舟に入ったノアたちはやがて神様がその洪水の水を退けて再び乾いた土地で生活をすることを許されるということでありました。そして神様は時至ってその通りにされたのです。まさに神様の憐れみ以外何者でもありません。神様はそうした洪水の中でもご自分の民を覚えていてくださり、顧みておられたのです。神様がいかにどれだけ真実なお方であるのかということが、このいわば大洪水、そして箱舟の出来事を通しても私たちは教えられるのです。神様がノアたちに心を留めておられましたので、地の上に風を送って水を引かせられました。この8章の前半にそのことが書かれています。大いなる水の源と天からの大雨がとどめられると、水は次第に地から引いていき、150日の終わりに減り始めていきました。ついに箱舟がアララテの山地にとどまりました。頂上にとどまったとは聖書には書かれていないわけです。そしてこの大洪水の水は、海へ流れたりしたと思いますが、そのように水が流れ、出れば、あとは水かさが次第にですね、減っていきます。水位が、低くなっていきます。そのようにして、陸が現れ、箱舟も地にとどまりました。それで、ノアは陸地から水を引いたことを確かめることになります。そのことが、この、今日開いております、箇所のすぐ前の6節から12節まで書かれております。簡潔にまとめますと、ノアは40日の終わりになって、40日40夜、大洪水の雨が降ったわけですが、40日の終わりになって、 150日から数えて40日後ですが、ノアは自分の作った箱舟の窓を開いて、まずカラスをですね、カラスを放ちました。そのことが7節に書かれています。カラスは箱舟から出たり入ったりしました。そして今度はカラスではなく鳩を放つことによって、水が地の表から引いたかどうかを調べたわけです。鳩はその足を休める場所を見つけられなかったので、箱舟に戻ってきました。ノアの元に帰ってきました。それから、さらに何か待って、ノアは再び鳩を箱舟から放ちました。夕方になって鳩は戻ってきました。それが11節に書かれています。すると、どうでしょうか。取ったばかりのオリーブの若葉がそのくちばしにあるのを見て、ノアは水が引いたことを、地から引いたのを知りました。そしてさらに何か待って、もう一度鳩を放ったところどうだったでしょうか。鳩は戻ってくることはありませんでした。そのことが8章の前半に書かれていることです。ですからノアの行動には非常な慎重さを見ることができると思います。自分でですね、勝手に箱舟から出て行ったのではなく、カラスや鳩を用いて慎重な行動を取りました。それでノアは箱舟の覆いを取って、箱舟の上にかぶせたものを取って、外を眺めてみると、地の表は乾いていた。その様子を描いているのが、この13節、14節のでご覧ください。13と14にはこうあります。601年の第一の月の、1日に、水は地の上から干上がった。ノアが箱舟の覆いを取り払って眺めると、見よ、地の表は乾いていた。第二の月の27日には、地はすっかり乾いた。と書かれています。少し戻りますけれども、7章の11節を見ていただきますと、洪水が始まったのは、ノアが600歳の第二の月の17日です。7章11節です。そして今お読みしました8章の13節14節を見ますと、地面が乾ききったのが601歳の第2の、失礼しました、27日です。ですから洪水の始めから数えると、1年と10日が経過しているわけです。ある人はですね、この太陽暦、月によるものであって、太陽暦、太陽の暦にすると、1年になるというふうに理解する人もいます。いずれにしましても、この約1年間にわたる期間は、ノアたちにとってはどのような期間だったでしょうか。水が減り続けていくという、この間、ノアはどのような思いだったでしょうか。そして神様の命令に従って、箱舟から出ることが15節以降書かれていますので、少し長いですが、15節から19節まで一気に読んでいきたいと思います。8章の15節から19節までをご覧ください。神はノアに告げられた。あなたは妻と息子たちと息子たちの妻たちと共に箱舟から出なさい。すべての肉なる者のうちあなたと共にいる生き物すべて、鳥、家畜、地の上を這うすべてのものがあなたと共に出るようにしなさい。それらが地に群がり、地の上で産み、そして増えるようにしなさい。そこでノアは息子たち、彼の妻、息子たちの妻たちと共に外に出た。すべての獣、すべての這うもの、すべての鳥、すべての地の上を動くものも、種類ごとに箱舟から出てきた。実に40日ぶりにノアに示された神様からのこの語りかけがありました。15節を見ますと、神はノアに告げられたとあります。ノアの生涯を振り返ってみますと、まず、 神様が、主なる神様が命じて、ノアがそれに従うというものでした。この前の章である、少し前の章になりましたが、5章の32節を読みますと、彼が500歳になった時に、箱舟を作るように命じられたわけですね。そして次に神様からの語りかけがあったのは約100年後の600歳になった時でした。それが7章の1節から5節に書かれています。そして洪水があり、地上のすべての生き物が滅ぼされ、いよいよ箱舟から出るようにという指示があって、彼はその土地に降り立つことになります。今の時代、神様からの直接的な啓示はないにしても、神様が私たちに与えてくださったこの聖書の御言葉を思い巡らし、御言葉を自分自身のものとし、御言葉に生かされて、時には大きな決断や判断をして、実際に行動するのが私たちキリスト者ですね。何もしないで待っているという、この受け身的な信仰ではなく、神様の御言葉の約束のうちに生かされて、時として大きな決断や判断をする。そこにも神様が知恵を与えてくださいます。実際行動する上においても、神様は知恵を与えてくださるということです。さて、箱舟から出たノアたちは、最初に何をしたのかということをご一緒に見ていきたいと思います。今朝の中心的な御言葉の箇所になりますが、8章の20節をご覧ください。ノアは主のために祭壇を築き、すべての清い家畜から、またすべての清い鳥から、いくつかを取って、祭壇の上で全焼の生贄、全焼の捧げ物を捧げた。箱舟から降りてきた風景は、以前の景色とはまるで様子が違っていたことだろうと思います。ノアたちの箱舟から出た動物以外、生きているものは何もいなかったからです。ノアの心の思いはどうだったでしょうか。驚きがあったかもしれません。ある種の恐れ、不安、そういったものもあったかもしれません。しかし、新しいこの世界といいますか、洪水後の世界がノアの目の前に広がっていました。おそらく箱舟から出ることができたという、解放感もあったことだろうと思います。見上げた空は本当に今のようにですね、青い空が輝いていたかもしれません。太陽も輝いていたかもしれません。しかし、地を見渡したときにはどうだったでしょうか。おそらく途方に暮れたかもしれません。そこには何もありませんでしたし、水が引いた後の世界もおそらくそれほど美しいものではなかったと思います。いろんな残骸とかも残っていたことだろうと思います。ノアは箱舟を降りた後にまずしたことは、ここに書かれていますように、主のために祭壇を築いたことでした。主のために祭壇を築いたことです。つまり、神様を礼拝するためにそのようにしました。そこでノアは全焼の捧げ物を捧げます。ここを詳しく見る前に、一つのことを確認したいと思います。それは、創世記の4章26節を皆さん開いていただけますでしょうか。4章の26節を見ますと、旧約聖書の7ページになります。4章の26節には、こうあります。セツにもまた男の子が生まれた。セツは彼の名をエノシと呼んだ。その頃人々は主の名を呼ぶことを始めたとあります。古い聖書訳では主の皆によって祈ったと書かれていますが、まさにこのことは後の主のために祭壇を築くことにつながっていきます。主のために祭壇を築くということと、主の名を呼ぶということ、主の名を呼び求めるということは、ある意味、密接な関係があります。洪水によるこのリセットですね。再スタートはまさに神様とのこの関わりを 新たにされることとなりました。もう一度8章の20節を見ていただきますと、ノアは死のために祭壇を築き、すべての清い家畜から、またすべての清い鳥からいくつかを取って、祭壇の上で全身の捧げ物を捧げたとあります。捧げたという字を見ていただきますと、まさに読んで字のごとく、献身ということですね。献身の献です。私たちは自分自身を生きた捧げ物として捧げます。それは、全焼の捧げ物として捧げるわけですね。何か目に見える動物ではありません。私たち自身を神様にお捧げします。ロマ書12章1節には、神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げる、これこそふさわしい礼拝ですと書かれている通りです。主はノアの全焼の捧げ物を喜んでくださったように、私たちの捧げ物、いや私たち自身を捧げることを主は喜ばれます。ノアは神様と共に歩んだ人でした。創世記の6章6節を見ますと、ノアは主の心にかなっていたと書かれています。おそらくノアにとって祭壇を築くということは、当然のごく自然なことであったと思われます。どうしても祭壇を築かなければならないとか、捧げなければならない、全焼の生贄を捧げなければならないというこの義務感、あるいは束縛感からのものではなかったはずです。そこには神様に対する信頼や感謝、あるいは再スタートを切ったというこの新しい、世界といいますか、時を生きる決心と決意と、委ねる心、神様に対する委ねる心もあったことだろうと思います。祭壇を築くこと、は、まさにノアの信仰の表れでした。神様と共に歩む人は、ごく自然に祭壇を築き、自分の心を明らかに示し、すべてを神様に捧げます。私たちは祭壇を築くことを、頑張ってやらなければならないと理解してしまいがちです。けれども、実際、信仰者として生きていく上で、それは、ごく自然なことです。別の言い方をするならば、あるいはこの私たちに当てはめるならば、主のために祭壇を築くということは、私たち自身を神様に捧げるということ。そして神様に感謝し、神様を礼拝し、祈りを捧げ、神様との交わりを何よりも優先しようとする行為であります。それはまさに祈りの祭壇とも言い換えることができるかもしれません。神様が私たちに望んでおられることは、神様との親しい関係、交わりです。霊的な交わりです。これこそ人が神の形に作られた目的でありました。神様との交わりが何よりも優先される生き方は、実はこのノアから、この後のアブラハム、そしてダビデへと受け継がれていきます。ダビデの心の状態を最もよく表している箇所の一つが、詩編27編の4節ではないかと思います。27編4節にはこうあります。詩編ですね。こうあります。一つのことを私は主に願った。それを私は求めている。私の命の日の限り、主の家に住むこと。主の麗しさに目を注ぎ、その宮で思いを巡らすためにとあります。有名な聖書箇所であり、ダビデの告白です。一つのこと、それは主の家に住むこと。まさに、主の御臨在の見舞いに出ること、主との交わりを持つことです。最も優先されるべき事柄が優先されるならば、他のすべてのことが、いわゆるこの正しい場所といいますか、正しい位置を占めていくような要となることが、要となるからです。それはすでに今申し上げましたように、節の 父兄の中に、系譜の中に流れていたものでした。死の名を呼ぶことを始めたという、六章六節の御言葉。ノアはそのことを継承していきました。そしてもう一つ、考えたいことは、主のために祭壇を築くということ。それは、新約聖書の中で言われていることと、比較していくならば、イエス様がおっしゃったように、神の国とその義とをまず第一に求め続ける生き方であると言えると思います。信仰者の最も基本的な必要を神様に求めることです。神様への信頼こそが、すべての力のこの源泉、源だからです。いつの時代においても、主は、主のために祈りの祭壇を築く信仰者たちを求めておられるのです。皆さんはどのように祈りの祭壇を築いておられるでしょうか。ノアは祭壇を築き、全焼の捧げ物を捧げました。そしてもう一つ、皆さんとここで、把握したいことがあります。この8章の20節で、実は祭壇という言葉が初めて聖書の中で登場してきます。祭壇を築くということと、この生贄を捧げるという行為は、実はですね、密接な関係があります。もともとの言葉でも、いわゆるこの親戚関係にあたる言葉が使われております。この主のために祭壇を築くという行為は、やがてアブラハム、イサク、ヤコブ、そしてモーセへと受け継がれていくわけですね。特にアブラハムはカナンの地の中で4回にわたって祭壇を築いたということが聖書に書かれています。それは12章7節、創世記ですね。12章8節、13章18節、そして22章19節です。そして何よりもその祭壇を築いた最初の人物がノアでありました。先ほどエリアとバールの預言者450人の対決がありましたけれども、それは祭壇ではありませんけれども、そこで対決をいたしました。で、エリアは何をしたかと言いますと、そこで神様にお祈りをしたわけですね。で、天からの火を神様が下してくださったということが、第一列王記18章。36節37節を見ますと、エリアの祈りが書かれています。また、8章に戻りたいと思いますが、21節と22節をご覧ください。主はその香ばしい香りを嗅がれた。そして心の中で主はこう言われた。私は決して再び人のゆえに大地に呪いをもたらしはしない。その心が思いはかることは、幼い時から悪であるからだ。私は再び私がしたように、生き物すべてを打ち滅ぼすことは決してしない。22節も意味します。この地が続く限り、種まきと刈り入れ、寒さと暑さ、夏と冬、昼と夜が止むことはないとあります。実はノアは主に祭壇を築いただけではありませんでした。ノアは祭壇で全焼の生贄を捧げて、主はその香りを嗅がれました。もちろん神様に鼻があって、それを匂いを嗅がれたということでなく、比喩的な表現です。人間のあるがある、悪があることを前提とした上で、再び大地に呪いをもたらしはしない。私は再び私がしたように、生き物すべてを打ち滅ぼすことは決してしないという約束でした。その理由は、ここにもありましたように、人の心が思いはかることは、幼い時から、あるいは初めから悪であるからだと21節に書かれています。実は少し前の6章の11節や6章13節を読みますと、地は、神の前に堕落し、地は暴虐で満ちていた。地は暴虐で満ちていると書かれています。まさにその当時の世界、人間の心を明確に表しています。実はかつてはこれが地を滅ぼす理由でしたが、しかしここでは この8章ではそれが地を滅ぼさない理由となっています。決して矛盾しているのではありません。大洪水は神様の正しさを示すために起こったものでした。そしてこれ以降、神様の憐れみが示され続けていきます。この約束はあらゆる生き物の命の尊厳を前提としていることにも特徴があるかと思います。ノアは礼拝によって再スタートを切りました。主に祭壇を築くことによって再スタートを切りました。ノアの心は神様が自分と自分の家族を守ってくださったことに対しておそらく感謝の気持ちでいっぱいになっていたことでしょう。ノアが箱舟から出て真っ先に行ったことが祭壇を築くこと、神様への礼拝でした。彼にとって確かに住む場所やこの住む場所の問題、あるいはこの着るものの問題、食べるもののこと、つまり生活の問題ということもこれからですね、考えなければならなかったはずですが、しかしそうした中で、いやそれよりも前に彼は神様を礼拝することを第一にし、主のために祭壇を築くことになりました。これは私たちの生活においても何を第一にすべきかということを教えられます。つまり神の国とその義を第一に求めていくことこそ神様が最も喜んでくださることであります。私たちの生活の節目において何を優先すべきなのかを絶えず私たちは問われますし、ただ一つのことを願い神様に感謝して礼拝を捧げていくこと、そのような信仰を神様がどれほど喜ばれ受け入れてくださるかということを私たちはこの箇所からも教えられます。人間のどうしようもない本質的な罪の腐敗を神様はこの受け止めてくださっておられるわけですね。今お読みしました21節を見てもよくわかります。洪水によるリセットは悪と暴虐に満ちた世代を確かに滅ぼしましたが、人間の心の悪とまた神様に対する反逆を全てですねこの清めることはしませんでした。地上に人がいる限りです。それ洪水によって打ち滅ぼすことは決してないという主の決意ですね。当時の人たちは、今もそうですけれども、生きておられる誠の神様を無視し、自分の思うままに生きています。生きていました。心に思いはかることは悪でありましたし、当然神様はそのままの状態にしておくことはなさらず、神様が人間の罪の上に裁きを下さなければならなかったのです。ですから神様ご自身の正しさと清さというものは、貫かれなければなりません。それと同時に人類に対する神様の愛と憐れみを表される必要がありました。そこで大洪水によって、命を取られる人たちも大勢いれば、神様を信じる者たち、まさにノアとその家族を含む8名ですね。彼らは箱舟の中で洪水を経験しつつも、洪水から命を守られて、そこから救い出されることになりました。神様もこの地上を大洪水によって滅ぼし尽くすことはなさいません。でもどうでしょうか。究極的には、第2ペテロの3章の9節、10節に書かれていますように、また、中法の今週の御言葉に書かれていますように、主の厳粛な究極的な裁きは、そして世の終わりはあるということですね。時間の関係で読みませんけれども、第2ペテロの3章の9節、10節、少し前の6節以降を読んでいきますと、大洪水のことにもですね、創世記の大洪水のことにも触れていますので、後でまた第2ペテロ3章全体を読んでいただければと思います。神様の約束は聖書にたくさん書かれています。8章の22節の言葉ですね。この 地が続く限り、種まきと刈り入れ、寒さと暑さ、夏と冬、昼と夜が止むことはないとあります。まあ、この地が存続する限り、その約束はずっとこの行われていくということを示しています。先ほどもありましたように、今年は梅雨が明けるのがとても早かったと思います。もう6月頃から暑かったと思います。いつ梅雨が明けたのかわからないほどでしたけれども、まあ、40度を超えるような地域もありました。まあ、昨日もですね、もう40度までは行きませんでしたけれども、本当に35度を超える日々が続きました。ここには、22節には、種まきと刈り入れとあります。まさに農耕のサイクルであります。この生産するということ、収穫するということが続いていくこと。そして私たちが住む日本には四季があります。まあ、風情を感じ、素晴らしい自然を楽しみながら一年を過ごすわけですが、寒さと暑さ、夏と冬とありますように、現代でもこの気温の変化、季節の移り変わりを私たちは実際に肌で感じます。昼と夜とありますように、時の流れの中で毎日ですね、昼と夜の繰り返しを私たちは当然のことのように思ってしまいますが、またあまり意識することがないかもしれませんが、決してそれは当たり前当然ではなく、神様のご支配というものは自然界、そして宇宙規模にまで及びます。夜空に浮かぶ星は不思議です。毎日太陽が昇ります。まあ、毎日、本当は雨が降らないということは私たちにとって困ることもありますけれども、太陽がさんさんと輝くこと、雨が降ること、こうして私たちの命が今日も今朝も与えられているということは、神様のご支配が自然界にもそして私たちにも及んでいるということを覚えたいと思うわけです。最後になります。皆さんにとって特に中学生はキャンプに行きましたが、どうだったでしょうか。参加した一人にですね、聞きました。キャンプどうでしたか？楽しかったです。帰りたくありませんと言っている子もいました。大自然に触れ、大自然の中で神様の御言葉に聞き、もちろんキャンプだけではありません。日々の生活の中で私たちは自然の素晴らしさを通して神様の偉大さを教えられます。ノアが主のために祭壇を築いて、そして全焼の生贄を捧げましたけれども、捧げ物を捧げましたが、実はそれは、究極的には、十字架のイエス・キリストの犠牲を、この予表しているわけですね。あらかじめ表しているわけです。御子イエス様の身代わりの死によって、私たちを罪と死と、究極的な滅びから救い出し、解放してくださった。信じる人をお救いくださるという神様の約束です。神様は、先ほど第2ペテロ3章9節に触れました。今週の御言葉にも書いておりますが、誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるお方です。先日発行された記念誌の中で、愛称聖句をこの箇所を選んでくださった方もおられます。ですから、神様が望んでおられること、それは全ての人が悔い改めるために進むこと。方向転換をするということですね。そして、新しい天と新しい地を待ち望む人たちが一人でも多くされることを私たちは願いたいと思いますし、新しい一週間の歩みと新しい月、新しい学校生活がまた子どもたちにとっては始まっていきます。9月はどのような月となるでしょうか。まあ、9月もですね、いろんな行事がありますけれども、何よりも礼拝が捧げられ、 祈りが捧げられ、そして様々な集会が取り行われることを通して、本当に主の皆を崇め、そしてご栄光を表していく群れとして、教会としてさらに主の恵みと祝福、そしてご愛と許しのうちに共に励まし合い、共に使い合い、共に祈り合っていきたいと願っています。最後にお祈りを持っております。神様、ありがとうございます。すべてを支配しておられる神様のご計画の中で、ノアの大洪水が起きました。すでに人間の堕落と腐敗が始まっており、暴虐が地に満ちていたとあります。今の時代を見ても、それは変わることがありません。時代を経て、また場所や時を経ても、それは変わることのない現実でありますけれども、私たちは、生ける誠の神様を聖書を通して知り、また信じるものとされました。ノアは主のために祭壇を築きましたが、私たちはこの私たち自身を神様にお捧げし、礼拝を捧げ、そして祈りを捧げるものとされていることを覚えてありがとうございます。暑い夏はまだ続いております。お一人お一人の健康が支えられますように、弱さを覚える方々もいらっしゃいます。礼拝に来られていても、様々な体の痛み、あるいは試練の中にある方々もいらっしゃいます。どうぞお一人お一人の心の内側を主はご存知です。どうぞ主が心の内に平安を与えてくださるとともに、本当に慰め、励ましを与え続けてくださって、神様の守りのうちに新しい月を、そして新しい一週間を歩んでいくことができるよう導いてください。あなたは私たちの日々の歩みと営みの中に、いつも恵みを注いでくださっていることを信じてありがとうございます。この夏も守られていること、9月以降の歩みも主の御手の中にあって導いてください。それぞれこのところから使わされていきます。どうぞ主が共に伴ってくださいますように。すべてのことを感謝して、皆さんの心の内にある祈りに合わせて、私たちの救い主、イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。